半七捕物帳、石灯籠、岡本喜堂。一、半七老人は、ある時、彼の昔の身分について、詳しい話をしてくれた。江戸時代の探偵物語を読む人々の便宜のために、私も少しばかりここにその受け売りをしておきたい。捕物帳というのは、与力や同心が岡っ引きらの報告を聞いて、さらにこれを町奉行所に報告すると、御用部屋に当座帳のようなものがあって、所約がとりあえずこれに書き留めておくんです。その帳面を、捕物帳と言っていました。と、半七は、まず説明した。それから、私どものことを、世間では、御用聞きとか、岡っ引きとか、手先とか、勝手にいろいろの名をつけているようですが、御用聞きというのは、一種の敬語で、他からこっちをあがめて言うときか、または、こっちが他を脅かすときに用いる言葉で、表向きの呼び名は小物と言うんです。小物じゃ幅が利かないから、御用聞きとか目明かしとか言うんですが、世間では一般に岡っ引きと言っていました。で、与力には同心が四五人ぐらいずつついている。同心の下には、岡っ引きが二三人ついている。その岡っ引きの下には、また四五人の手先がついている、という順序で、岡っ引きも少しいい顔になると、一人で七八人、ないし、十人ぐらいの手先を使っていました。町奉行から小物、すなわち、岡っ引きに渡してくれる給料は、一ヶ月に一分二子というのが上の部で、悪いのになると一部ぐらいでした。いくら書式の安い時代でも、一ヶ月に一部や一分二子じゃやりきれません。おまけに、五人も十人も手先を抱えていて、その手先の給料はどこからも一文だって出るんじゃありませんから。親分の岡っ引きが何とか面倒を見てやらなけりゃならない。つまり、初めからそろばんが取れないような無理な仕組みに出来上がっているんですから、自然そこにいろいろの弊害が起こってきて、岡っ引きとか手先とか言うと、とかく世間からまむし扱いにされるようなことになってしまったんです。しかし、大抵の岡っ引きは、何か別に商売をやっていました。女房の名前で、湯屋をやったり、小料理をやったりしていましたよ。そういうわけで、町奉行所から公然認められているのは、少数の小物、すなわち岡っ引きだけで、多数の手先は、読んで字のごとく、岡っ引きの手先となって働くに過ぎない。したがって、岡っ引きと手先とは、自然親分子分の関係をなして、手先は岡っ引きの台所の飯を食っているのであった。もちろん、手先の中にも、なかなか立派な男があって、いい手先を持っていなければ、親分の岡っ引きも、いい顔にはなれなかった。半七は岡っ引きの子ではなかった。日本橋の木綿棚の通い番頭のせがれに生まれて、彼が13、妹の奥目が5つの時に、父の半兵衛に死に別れた。母のお民は、御家を立てて2人の子供を無事に育て上げ、兄の半七には、父の後を継がせて、 元のお店に奉公させようという望みであったが、道楽肌の半七は、堅気の奉公を好まなかった。私も不幸者で、若い時にはお袋を散々泣かせましたよ。それが半七の懺悔であった。堅揚げの老いないうちから道楽の味を覚えた彼は、とうとう自分の家を飛び出して、神田の吉五郎という岡っ引きの子分になった。吉五郎は酒癖の良くない男であったが、子分たちに対しては親切に面倒を見てくれた。半七は一年ばかりその手先を働いているうちに、彼の偉人の功名を表すべき時節が来た。忘れもしない。天保丑年の12月で、私が19の年の暮れでした。半七老人の功名話はこうであった。天保12年の暦も、もう終わりに近づいた12月初めの曇った日であった。半七が日本橋の大通りをぶらぶら歩いていると、白木の横丁から青い顔をした若い男が苦労ありそうにとぼとぼと出てきた。男はこの横丁の菊村という古い小間物屋の番頭であった。半七もこの近所で生まれたので子供の時から彼を知っていた。生さんどこへ？声をかけられて清次郎は黙って会釈した。若い番頭の顔色は今日の冬空よりも曇っているのがいよいよ半七の目についた。風でも引きなすったかえ、顔色はひどく悪いようだが、いえ、何、別に。言おうか言うまいか、清次郎の心は迷っているらしかったが、やがて近寄ってきて囁くように言った。実は、お菊さんの行方が知れないので。お菊さんが、一体どうしたんです？昨日のお昼過ぎに中働きのお竹丼を連れて、浅草の観音様へお参りに行ったんですが、途中でお菊さんにはぐれてしまって、お竹丼だけがぼんやり帰ってきたんです。昨日の昼過ぎ、と半七も顔をしかめた。そうして今日まで姿を見せないんですね。お袋さんもさぞ心配していなさるだろう。まるで心当たりはないんですかえ。そいつはちっと変だね。菊村の店でも無論手分けをして夕べから今朝まで心当たりをくまなく詮索しているが、ちっとも手がかりがないと清次郎は言った。彼は夕べろくろくに眠らなかったらしく、赤く潤んだ目の奥に疲れた瞳ばかりが鋭く光っていた。番頭さん、冗談じゃない。お前さんが連れ出してどこかへ隠してあるんじゃないかえ、と、半七は相手の肩を叩いて笑った。いえ、とんでもないことを、と、清次郎は青い顔を少し染めた。娘と清次郎とがただの主従関係でないことは、半七も、うすうす睨んでいた。しかし、正直者の清次郎が、娘をそそのかして家出させるほどの悪法を書こうとも思われなかった。菊村の桃園の親類が本郷にあるので、所詮無駄とは思いながらも、一応は 年ばらしにこれからそこへも聞き合わせに行くつもりだと、清次郎は頼りなげに言った。彼のそそけた鬢の毛は、師走の寒い風に寂しくおののいていた。じゃあ、まあ試しに行ってごらんなさい。わしもせいぜい気をつけますから。何分願います。清次郎に別れて、半七はすぐに菊村の店へ訪ねて行った。菊村の店は四軒半の間口で、一方の狭い抜け裏の左側に格子戸の出入り口があった。奥行きの深い家で、奥の八畳が主人の居間らしく、その前の戸壺ばかりの北向きの小庭があることを半七はかねて知っていた。菊村の主人は五年ほど前に死んで、今は女主のおとらが一家の締めくくりをしていた。お菊は夫が形見の一粒種で今年十八の美しい娘であった。店では茂蔵という大番頭のほかに、清次郎と藤吉の若い番頭が二人、まだほかに四人の小僧が奉公していた。奥は、おとら親子と中働きのおたけと、ほかに台所を働く女中が二人いることも、半七はことごとく記憶していた。半七は女主のおとらにも会った。大番頭の茂蔵にも会った。中働きのおたけにも会った。しかし、みんな薄暗い歪んだ顔をしてため息をついているばかりで、娘のありかを探索することについて何の暗示をも半七に与えてくれなかった。帰るときに半七は、おたけを格子の外へ呼び出して、ささやいた。おたけ殿、おめえはお菊さんのお供をして行った人間だから、今度の一件には、どうしても関わり合いは逃れねえぜ。内外によく気をつけて、何か心当たりのことがあったら、きっと、わしに知らしてくんねえ。いいかえ、隠すとためにならねえぜ。年の若いおたけは、灰のような顔色をして震えていた。その脅しが効いたと見えて、半七が明くる朝、再び出直していくと、格子の前を寒そうに吐いていたおたけは、待ちかねたようにかけてきた。あのね、半七さん、お菊さんが夕べ帰ってきたんですよ。帰ってきた。そりゃあよかった。ところが、またすぐにどこかへ姿を隠してしまったんですよ。そりゃあ変だね。変ですとも。そうして、それきりまた見えなくなってしまったんですもの。帰ってきたのを誰も知らなかったのかね。いいえ、私も知っていますし、おかみさんも確かに見たんですけれども、それがまた、いつの間にか。聞く人よりも話す人の方が、いかにも腑に落ちないような顔をしていた。二。昨日の夕方、国庁の暮れ睦がちょうど聞こえる頃でしたろうと、おたけは何か怖いものでも見たように声を潜めて話した。この格子がガラリと開いたと思うと、お菊さんが黙ってスーッと入ってきたんですよ。他の女中たちはみんな台所でお夜食の支度をしている最中でしたから、そこにいたのは私だけでした。私がお菊さんと 思わず声をかけると、お菊さんはこっちをちょいと振り向いたばかりで、奥の居間の方へずんずん行ってしまいました。そのうちに奥で、おや、お菊かえという、おかみさんの声がしたかと思うと、おかみさんが奥から出てきて、お菊はそこらにいないかと聞くんでしょう。私が、いいえ、存じませんと言うと、おかみさんは変な顔をして、だって、今そこへ来たじゃないか。探してごらんと言う。私も、おかみさんと一緒になって、うち中を探してみたんですけれども、お菊さんの影も形も見えないんです。店には番頭さんたちもみんないましたし、台所には女中たちもいたんですけれども、誰もお菊さんの出入りを見たものはないと言うんでしょう。庭から出たかと思うんですけれども、木戸は内からちゃんと締め切ってあるままで、ここから出たらしい様子もないんです。まだ不思議なことは、初めに入ってきた格子の中に、お菊さんの下駄が脱いだままになって残っているじゃありませんか。今度は裸足で出て行ったんでしょうか。それが第一わかりませんわ。お菊さんはその時にどんななりをしていたね、と、半七は考えながら聞いた。おととい、この家を出た時の通りでした。木八条の着物を着て、藤色の頭巾をかぶって。白子屋のお熊が、引き回しの馬の上に木八条の哀れな姿をさらしてこの方、若い娘の木八条は一時全く廃れたが、この頃はまただんだん流行り出して、出世前の娘も芝居で見るおこまを真似るのがちらほらと目についてきた。襟付きの木八条に鹿の子の帯を締めた可愛らしい下町の娘姿を半七は頭の中に描き出した。お菊さんは家を出るときには頭巾をかぶっていたのかね。ええ、藤色ちりめんの。この返事は半七を少し失望させた。それから何か紛失物でもあったのかと聞くと、おたけは別にそんなこともないようだと言った。何しろ、ほんのわずかの間で、おかみさんが奥の八畳の居間に座っていると、ふすまが細めに開いたらしいので、何心なく振り向くと、かの木八畳の綿入れに、藤色の頭巾をかぶった娘の姿がちらりと見えた。驚きと喜びとで思わず声をかけると、襖は再び音もなしに閉じられた。娘はどこかへ消えてしまったのである。もしやどこかで非業の最後を遂げて、その魂が自分の生まれたうちへ迷って帰ったのかとも思われるが、彼女は確かに格子を開けて入ってきた。しかも、生きているものの証拠として、泥のついた下駄を格子の中へ残していった。おととい浅草へ行った時に、娘はどこかで生さんにあやしなかったかと、半七はまた聞いた。いいえ。隠しちゃいけねえ。おめえの顔にちゃんと書いてある。娘と番頭は前から打ち合わせがしてあって、奥山の茶屋か何かであったろう。どうだ。おたけは隠しきれないでとうとう白状した。お菊は若い番頭の清次郎と遠からわけがあって、時々外で忍び合っている。 おとといの観音参りも、の論争のためで、待ち合わせていた清次郎と一緒に、お菊は奥山のある茶屋へ入った。鳥持役のお竹は、その場を外して、観音の境内を半時ばかりも遊び歩いていた。それから再び茶屋へ帰ってくると、二人はもう見えなかった。茶屋の女の話によると、男は一足先に帰って、娘はやがて後から出た。茶代は娘が払っていった。それから私もそこらを探して歩いたんですけれども、お菊さんはどうしても見えないんです。もしや先へ帰ったのかと思って、私も急いで家へ帰ってくると、うちへもやっぱり帰っていないんでしょう。内緒で生さんに聞いてみたんですけれども、あの人も一足先へ帰った後で何にも知らないと言うんです。でも、おかみさんに本当のことは言えませんから、途中ではぐれたことにしてあるんですが、生さんも私も、おとといからないないどんなに心配しているか知れないんです。夕べ帰ってきて、やれ嬉しやと思うと、すぐにまた消えてしまって。一体どうしたんだか、まるで見当がつきません。おろおろ声でおたけがささやくのを、半七は黙って聞いていた。何？今にわかるだろう。おかみさんにも番頭さんにもあまり心配しねえように言っておくがいい。今日はこれで帰るから。半七は神田へ帰って親分にこの話をすると、吉五郎は首をかしげてその番頭が怪しいぜと言った。しかし半七は正直な清次郎を疑う気にはなれなかった。いくら正直だって、主人の娘と不埒を働くような野郎だもの、何をするかわかるもんか。明日行ったらその番頭を引っ叩いてみろと、吉五郎は言った。その明くる朝の四つ、十時ごろに、半七が重ねて菊村の店へ見回りに行くと、店の前には大勢の人が立っていた。大勢は何かひそひそささやきながら、好奇と不安の目を険しくして内を覗き込んでいた。近所の犬までが大勢の足の下をくぐって、視細ありげにうろついていた。裏へ回って格子を開けると、狭い靴脱ぎは草履や下駄でうずめられていた。お竹は泣き顔を押してすぐ出てきた。おい、何かあったのかい？おかみさんが殺されて。お竹は声を立てて泣き出した。半七もさすがにあっけに取られた。誰に殺されたんだ。返事もしないでおたけはまた泣き出した。すかして脅してその司祭を聞くと、女主のおとらは、ゆうべ何者かに殺されたのである。表向きは何者かわからないと言っているが、実は娘のお菊が手を下したのである。おたけは確かにそれを見たと言った。おたけばかりでなく、女中のおとよもおかつも、同じくお菊の姿を見たとのことであった。果たして、それが偽りでなければ、お菊は言うまでもなく、親殺しの罪人である。事件は非常に重大なものとなって、半七の前に現れた。今までは さのみ珍しくもない、長家の娘と奉公人の色ごとと、鷹をくくっていた半七は、この重大事件にぶつかって少し面食らった。だが、こういう時に腕を見せなけりゃいけねえと、年の若い彼は、努めて勇気を奮い起こした。娘は、先おととい行方不明となった。それが、おとといの晩、ふらりと帰ってきて、すぐにまたその姿を隠してしまった。そうして、ゆうべまた帰ってきたかと思うと、今度は母を殺して逃げた。これにはよほど込み入った事情がまつわっていなければならないと想像された。そうして、娘はどうした？どうしたかわからないんですと、おたけはまた泣いた。彼が泣きながら訴えるのを聞くと、夕べも前夜と同じ人もしごろに、おきくは我が家へ同じ形を現した。今度はどこから入ってきたかわからなかったが、奥でおかみさんが突然に、おやおきくと叫んだ。続いて、おかみさんが悲鳴を上げた。おたけと他の女中二人が驚いて駆けつけたときに、縁側へするりと抜け出してゆく、おきくの後ろ姿が見えた。おきくは、やはり、木八条を着て、藤色の頭巾をかぶっていた。三人は、おきくを取り押さえるよりも、まず、おかみさんの方に目を向けなければならなかった。おとらは左の乳の下を刺されて虫の息で倒れていた。畳の上には一面に赤い泉が流れていた。三人はキャッと叫んで立ちすくんでしまった。店の人たちもこの声に驚いて、みんな駆けつけてきた。おきくが、おきくが。おとらは、かすかにこう言ったらしいが、その以上のことは、誰の耳にも聞き取れなかった。彼女は、大勢がただうろたえているうちに、息を引き取ってしまった。町役人連名で訴えて出ると、すぐに、検死の役人が来た。おとらの傷口は、鋭い合い口のようなもので、深くえぐられていることが発見された。家内の者は、皆調べられた。うっかりしたことを口外して、店ののれんに、傷をつけてはならないという遠慮から、誰も下手人を知らないと答えた。しかし、娘のおきくが居合わせないということが、役人たちの注意を引いたらしい。おきくとわけのあることを発見された清次郎は、その場からすぐに引っ立てられていった。おたけにはまだ何の沙汰もないが、いずれ町内預けになるだろうと、彼女は生きている空もないように恐れおののいていた。とんだことになったもんだと、半七は思わずため息をついた。私はどうなるでしょうと、おたけは巻き添えの罪がどれほどに重いかをひたすらに恐れているらしかった。そうして、私もういっそ死んでしまいたいなどと、共助のように泣き悲しんでいた。バカ言っちゃいけねえ。おめえは大事の証人じゃねえか、と、半七は叱るように言った。いずれ、御用聞きが一緒に来たろうが、誰が来た？何でも源太郎さんとかいう人だそうです。そうか。瀬戸物町か。 源太郎は瀬戸物町に住んでいる古顔の岡っ引きで、いい子分も大勢持っている。一番こいつの鼻を明かして、俺の親分に手柄をさしてやりたいと、半七の胸には強い競争の念が火のように燃え上がった。しかし、どこから手をつけていいのか、彼もすぐには見当がつかなかった。ゆうべも娘は頭巾をかぶっていたんだね。ええ、やっぱりいつもの藤色でした。さっきの話じゃ、娘はどさくさ紛れに縁側へ抜け出して、それから行方が知れねえんだね。おい、木戸を開けて、おいらを庭口へ回らしてくれねえか、と、半七は言った。おたけが奥へ取り継いだと見えて、大番頭の茂蔵が目をくぼませて出てきた。どうも、ご苦労様でございます。どうぞ、すぐにこちらへ。とんだこってしたね。お取り込みの中へ、ずかずか入るのもよくねえから、すぐに庭口へ回ろうと思ったんですが。それじゃ、ごめんをこむります。半七は奥へ案内されて、お虎の血の跡がまだ乾かない八畳の居間へ通った。彼がかねて知っている通り、縁側は北に向かっていて、前には戸壺ばかりの小庭があった。庭にはきれいに手入れが行き届いていて、雪吊りの松や霜よけの芭蕉が冬らしい庭の色を作っていた。縁側の雨戸は開いていたんですか？と半七は聞いた。雨戸はみんな閉めてあったんですが、その蝶子鉢の前だけがいつも一枚細めに開けてありますので、と。案内してきた茂蔵は説明した。もちろんそれは宵のうちだけで、寝る時分にはぴったり閉めてしまいます。半七は無言で高い松の小杖を見上げた。侵入者はこの松を伝ってきたものらしくも思われなかった。忍び返しの竹にも損傷はなかった。ずいぶん高い塀ですね。はい。夕べもお役人衆がご覧になって、この高い塀を乗り越してくるのは容易でない。と言って、はしごをかけた様子もなし。松を伝ってきたらしくも思われない。これは庭口から忍び込んだのではあるまいとおっしゃいました。しかし、どこから入ったにしましても、出るときはこの庭口から出たに相違ないように思われますが、木戸の錠は内から固く下ろしたままになっていますので、どこをどうして出ていったか、さっぱりわかりませんと、茂蔵は曇った目をいよいよ曇らせて、無意味にそこいらを見回していた。さようさ、忍び返しにも傷をつけず、松の枝にも触らずに、この高塀を乗り越すというのは、生優しいことじゃねえ。どう考えても、これは、長家の娘などにできそうな芸ではなかった。くせ者はよほど経験に富んだ奴にそういないと半七は鑑定した。しかし、その場へ駆けつけた三人の女は確かにお菊の後ろ姿を見たという。それには何かの誤りがなければならないと、彼はまた考えた。彼はさらに念のために庭下駄を履いて狭い庭の隅々を回ると、庭の東の隅には大きい石灯籠が立っていた。 よほど時代が経っていると見えて、傘も大石も青黒い苔の衣に隙間なく包まれていた。一種の湿気を帯びた苔の匂いが、この老舗の古い歴史を語るようにも見えた。いい石灯籠だ。近頃にこれをいじりましたか?と、半七は何気なく聞いた。いいえ、昔から誰も手をつけたことはありません。こんなに見事に苔がついているから、めったに触っちゃいけないと、おかみさんからもやかましく言われていますので。そうですか。めったに触ることを禁じられているという古い石灯籠の傘の上に人の足跡がかすかに残っていることを半七はふと見つけ出したのであった。厚い青苔の表は小さいつま先の跡だけ軽く踏みにじられていた。3苔に残っているつま先の跡は小さかった。男ならば少年でなければならない。半七はどうも女の足跡らしいと認めた。この癖者はよほど経験に富んだやつと想像していた半七の鑑定は外れたらしい。女とすれば、やはりお聞くであろうか。たとえ石灯籠を足がかりにしても、町育ちの若い娘が、この高塀を自由自在に登り降りすることはとてもできそうには思われなかった。半七は何を考えたか、すぐに菊村の店を出て、現代の浅草公園第六区をさらに不秩序に、さらに幾倍も混雑させたような両国の広小路に向かった。もうかれこれ昼頃で、広小路の芝居や寄席も向こう両国の見せ物小屋も、これからそろそろ生やし立てようとする時刻であった。むしろを垂れた小屋の前には、弱々しい冬の日が、埃にまみれた絵看板を白っぽく照らして、色の冷めた上りが寒い川風に震えていた。並び茶屋の角の柳が骨ばかりに痩せているのも、今年の冬が日ごとに暮れてゆく暗い霜枯れの心持ちを見せていた。それでも場所柄だけに、どこからか寄せてくる人の波は次第に大きくなってくるらしい。その混雑の中をくぐり抜けて、半七は並び茶屋の一軒に入った。どうだい、相変わらず繁盛かね。親分いらっしゃいと色の白い娘がすぐに茶を汲んできた。おい姉さん。早速だが、少し聞きてえことがあるんだ。あの小屋に出ている、春風古流という女の軽業師、あいつの亭主は何と言ったっけね。おほほほほ、あの人はまだ亭主持ちじゃありませんわ。亭主でも色でも兄弟でも構わねえ。あの女についている男は誰だっけね。金さんの子ってすかと、娘は笑いながら言った。そうそう、金次と言ったっけ。あいつのうちは、向こう両国だね。古流も一緒にいるんだろう。ほほ、どうですか。金次は相変わらず遊んでいるだろう。なんでも、元は大きい呉服屋に奉公していたんだそうですが、古流さんのところへ反物を持って行ったのが縁になって、古流さんよりずっと年の若いおとなしそうな人ですよ。ありがてえ、それだけわかりゃいいんだ。 半七はそこを出て、すぐそばの見せ物小屋に入った。この小屋は、軽業師の一座で、舞台では、春風古流という女が、綱渡りや宙乗りの際どい曲芸を演じていた。古流は、白い面をかぶったような厚化粧をして、せいぜい若々しく見せているが、本当の年はもう30に近いかもしれない。墨で描いたらしい濃い眉と、紅をまぶたにぼかしたらしい美しい目とを絶えず働かせながら、演技中にも多数の見物に向かってしきりに癒やしい媚びを打っている。それがたまらなく面白いもののように、見物は口を開いて見とれていた。半七はしばらく舞台を見つめていたが、やがてまたここを出て向こう両国へ渡った。駒留橋の桃んじ屋に近い路地の中に、近所のうちのあることを探し当てて、半七は格子の外から2、3度声をかけたが、中では返事をするものもなかった。よんどころなしに隣のうちへ行って聞くと、近所は家を開けっぱなしにして近所の銭湯へ行ったらしいとのことであった。私は山手からわざわざ訪ねてきたものですが、そんなら帰るまで入り口に待っています。隣のおかみさんに一応断って半七は格子の中へ入った。あがりかまちに腰をかけてタバコを一服吸っているうちに、彼はふと思いついてそっと入り口の障子を細めに開けた。うちは6畳と4畳半の二間で、入り口の6畳には長火鉢が据えてあった。次の4畳半には、こたつが切ってあるらしく、掛け布団の赤い裾が存在に閉めた襖の間からこぼれ出していた。半七は上がりかまちから少し伸び上がって伺うと、4畳半の壁には、火八条の女物がかかっているらしかった。彼は草履を脱いで、そっと家へ入り込んだ。4畳半の襖の間からよく見ると、壁にかかっている女の着物は確かに火八条で、袖のあたりがまだ濡れているらしいのは、おそらく血の跡を洗って、ここに干してあるものと想像された。半七はうなずいて元の入り口に帰った。その途端にドブ板を踏む足音が近づいて、隣のおかみさんに挨拶する男の声が聞こえた。留守に誰か来ている。ああ、そうですか。金次が帰ってきたなと思ううちに、格子がガラリと開いて、半七と同じ年頃の若い小粋な男が、濡れ手ぬぐいを下げて入ってきた。金次は、この頃小博打などを打ち覚えて、ぶらぶら遊んでいる男で、半七とはまんざら知らない顔でもなかった。いやあ、神田の兄ですか。お珍しゅうございますね。まあ、おあがんなさい。相手がただの人と違うので、金次は愛想よく半七を障子入れて、長火鉢の前に座らせた。そうして、時候の挨拶などをしている間にも、なんとなく落ち着かない彼の素振りが、半七の目には、ありありと読まれた。おい、金次。俺、はじめにおめえに謝っておくことがあるんだ。なんですね、兄。改まってそんなことを。いや、そうでね。 いくら俺が御用を務める身の上でも、人のうちへ留守に上がり込んで奥を覗いたのは悪かった。どうか、まあ、堪忍してくんねえ。火鉢に炭をついでいた金次は、たちまち顔色を変えて、推しのように黙ってしまった。彼の手に持っている火箸は、カチカチとなるほどに震えた。あの木八丈は、古竜の会。いくら芸人でも、ひどく派手な柄を着るじゃねえか。もっとも、おめえのような若い亭主を持っていちゃ、女は、よっぽど、若作りにしにゃなるめえが。はははは。おい、金次、なぜ黙っているんだ。愛嬌のねえ野郎だな。受け賃に何かおごって、コリオののろけでも聞かせねえか。おいおい、なんとか返事をしろ。おめえも年上の女に可愛がられて、何から何まで世話になっている以上は、たとえ自分の気にすまねえことでも、女がこうと言や、よんどころなしに片棒担ぐというような苦しい羽目がねえとも限らねえ。そりゃ俺もバンバン刺しているから。できるだけのお慈悲は願ってやる。どうだ、何もかも正直に言ってしまえ。唇まで真っ青になって震えていた金次は、押しつぶされたように畳に手をついた。兄、何もかも申し上げます。神妙によく言った。あの木八丈は、菊村の娘のだろうな。てめえ、一体あの娘をどこから連れてきた？私が連れてきたんじゃないんです、と、金次は、哀れみをこうような悲しい目をして、相手の顔を、そっと見上げた。実は、先おとといの昼前に、コリオと二人で浅草へ遊びに行ったんです。酔うとあいつの癖で、今日はもう商売を休むというのを無理になだめて帰ろうとしても、あいつがなかなか承知しないんです。もっとも、あんな派手な家業はしていても、銭使いが荒いのと、私がこの頃景気が悪いんで、方々に無理な借金はできる。この年の暮れは、大御なんで、あいつも少しやけになっているようですから、仕方なしに、おもりをしながら、昼過ぎまで、奥山あたりをうろついていると、ある茶屋から若い番頭が出てくる。続いて小綺麗な娘が出てきました。それを古竜が見て、あれは日本橋の菊村の娘だ。おとなしいような顔をしていながら、こんなところで番頭と出会いをしていやがる。あいつを一番食い物にしてやろうと。コリューはどうして菊村の娘ということを知っていたんだ、と、半七は口を入れた。そりゃ、時々に、紅やおしろいを買いに行くからです。菊村は古い店ですからね。そこで、私はすぐに顔を呼びに行きました。その間、何と言って誘ってきたのか知りませんが、とうとう、その娘を馬道の方へ引っ張り出してきたんです。カゴは二丁で、コリューと娘がカゴに乗って先へ行って、私は後から歩いて帰りました。帰ってみると娘は泣いている。近所へ聞こえると面倒だから、猿靴輪をはめて戸棚の中へ押し込んでおけと。コリューが言うんです。あんまりかわいそうだとは思いましたが、育児のね、何をぐずぐずしているんだねと、あいつがむやみにケンツクを食わせるもんですから、私も手伝って 奥の戸棚へ押し込んでしまいました。光流というやつは、よくねえ女だということは、俺も前から聞いていたが、まるで一つ屋のババアだな。それからどうした？その晩すぐ近所の山瀬源を呼んできて、いたこへ年一杯40両ということに話が決まりました。安いもんだが仕方がないと言うんで、あくる朝、カゴに乗せて、瀬源と一緒に出してやりましたが、その瀬源の帰らないうちは、一文もこっちの手に入らない。何しろ、もう12月の声を聞いてからは、毎日のように、いろいろの鬼が押し寄せてくる。苦し紛れに、古流は、またこんなことを考え出したのです。娘をいたこへやるときに、売り物には花とか言うんで、着ていた木八丈を引っ張がして、古流のよそ行きと着替えさせてやったもんですから、娘の着物はそっくりこっちに残っている。その木八丈の着物と藤色の頭巾で、古流が娘に化けて菊村へ忍び込んだな。やっぱり金を取るつもりか。そうですと、金次はうなずいた。金は手箱に入れてお袋の居間にしまってあるということは、娘を脅して聞いておいたんです。それじゃあ、はじめからそのつもりだったんだろう。どうだかわかりませんが、古流は苦し紛れに、よんどころなくこんなことをするんだと言っていました。だが、おとといの晩はうまくいかないで、すごすご帰ってきました。今夜こそはきっとうまくやってくると言って、夕べも夕方から出て行きましたが、やっぱり手ぶらで帰ってきて、今夜もまたやり損じた。おまけに、かかあが大きな声を出しやがったから、やけになってどてっぱらをえぐってきたと、こう言うんです。兄の前ですが、私は震えて、しばらくは口がききませんでしたよ。袖に血がついているのを見ると、嘘じゃない。とんでもないことをしてくれたと思っていますと、それでも当人は済ましたもので、なあに大丈夫さ。この頭巾と着物が証拠で、世間じゃ娘が殺したと思っているに相違ないと言っているんです。そうして、着物の血を洗って、あそこへ干して、今日も相変わらず小屋へ出て行きました。いい度胸だな。おめえの色にゃ杉物だ、と。半七は苦笑いをした。だが、正直に何もかもよく言ってくれた。おめえも、とんだ女に可愛がられたのが、運の尽きだ。古流は、どうで獄門だが、おめえの方は、言い取り次第で、首だけはつながるに相違ねえ。まあ、安心していろ。どうぞ。ご慈悲を願います。私は全く育児のない人間なんで、昨夜もおちおち寝られませんでした。兄の顔を一目見たときに、こりゃあもういけねえと往生してしまいました。あの女には義理が悪いようですけれども、私のようなものは、こうして何もかも、すっかり白状してしまった方が、胸が軽くなって、かえってようございますよ。じゃあ、気の毒だが、すぐに神田の親分のところまで一緒に来てくれ。どのみち、当分は、シャバは見られめえから、まあ、ゆっくり支度をしてゆくがいいや。ありがとうございます。真っ昼間だ。近所の手前もあるだろう。縄は勘弁してやるぜ、と 半七は優しく言った。ありがとうございます。金次は重ねて礼を言った。彼の目は幾時なく潤んでいた。お互いに若い体だ。こう思うと半七は自分の虜となって惹かれてゆくこの弱々しい若い男がいじらしくてならなかった。四。半七の報告を聞いて、親分の吉五郎は、金杉の浜でクジラを捕まえたほどに驚いた。犬も歩けば棒に当たるというが、てめえも、うろうろしているうちに、どえらいことをしやがったな。まだ駆け出したと思っていたら、油断のならねえやつだ。いい。何しろ大出来だ。てめえの骨を盗むような俺じゃねえ。てめえの働きは、みんな旦那方に申し立ててやるから、そう思え。それにしても、そのコリウというやつを、早く引き上げてしまわなけりゃならねえ。女でも、イケップてえやつだ。何をするか知れねえから、誰か行って、半七を透けてやれ。物慣れた手先二人が、半七を先に立てて、再び両国へ向かったのは、短い冬の日も、もう暮れかかって、見せ物小屋がちょうど跳ねる頃であった。二人は外に待っていて、半七だけが小屋へ入ると、古流は楽屋で着物を着替えていた。私は神田の吉五郎のところから来たが、親分が何か用があると言うから、ご苦労だが、ちょっと来てくんねえと、半七は何気なしに言った。古流の顔には暗い影が差した。しかし、案外落ち着いた態度で寂しく笑った。親分が、なんだか嫌ですわね。何の御用でしょう。あんまりおめえの評判がいいもんだから、親分もおつな気になったのかもしれねえ。あら、冗談は置いて、本当に何でしょう。お前さん、大抵知っているんでしょう。一生つづらにしなやかな体を持たせながら、古流は、蛇のような目をして、半七の顔を伺っていた。いや、おいらはほんの使いやっこだ。何にも知らねえ。何しろ、大して手間を取らせることじゃあるめえから、世話を焼かせねえで、素直に来てくんねえ。そりゃあ参りますとも。御用とおっしゃりゃ逃げ隠れはできませんからね、と。古流はタバコ入れを取り出して静かに一服吸った。隣のおででこ芝居では打ち出しの太鼓が聞こえた。他の芸人たちも一種の不安に襲われたらしく息を殺して遠くから二人の問答に耳を澄ましていた。狭い楽屋の隅々は暗くなった。気が短え。親分も気が短え。ぐずぐずしていると、俺まで叱られるぜ。早くしてくんねえ。と、半七はじれったそうに催促した。はいはい、すぐに音もします。ようやく楽屋を出てきた古流は、そこの暗い影にも二人の手先が立っているのを見て、悔しそうに、半七の方をじろりと睨んだ。おお寒い。日が暮れると急に寒くなりますねと、彼女は両袖をかき合わせた。だから早く行きねえよ。何のご用か存じませんが、 もし、じきに返していただけないと困りますから、うちへちょいと寄らしてくださるわけには参りますまいか。うちへ帰ったって近所はいねえぞ、と、半七は冷ややかに言った。古流は目を閉じて立ち止まった。やがて再び目を開くと、長いまつげには白い露が光っているらしかった。金さんはおりませんか。それでも私は女のことですから、少々支度をして参りとうございますから。三人に囲まれて、古流は両国橋を渡った。彼女は時々に肩を震わせて、やるせないようにすすり泣きをしていた。金次がそんなに恋しいか。あい。おめえのような女にも似合わねえな。察してください。長い橋の中ほどまで来た頃には、貸しの家々には黄色い明かりの影がまばらにきらめき始めた。大川の水の上にはネズミ色の煙が浮かび出して、遠い川下が水明かりで薄白いのも寒そうに見えた。橋盤の小屋でも暗頓にかすかなろうそくの火を入れた。今夜の霜を予想するようにお船蔵の上を狩りの群れが泣いて通った。もし、あたしに悪いことでもあるとしたら、金さんはどうなるでしょうね。そりゃあ当人の言い取り次第さ。古流は黙って目を拭いていた。と思うと、彼女は出し抜けに叫んだ。金さん、堪忍しておくれよ。そばにいる半七を力任せに突き抜けて、古流はツバメのように身を翻して駆け出した。さすがは軽業師だけに、その早業は目にも止まらないほどであった。彼女は欄干に手をかけたかと見る間もなく、体はもう真っ逆さまに大川の水底に飲まれていた。畜生と半七は歯を噛んだ。水の音を聞いて橋盤も出てきた。御用という名ですぐに近所の船頭から船を出させたが、古流は再び浮き上がらなかった。あくる日になって、向こう岸の百本杭に、女の髪がその昔の浅草のりのように黒く絡みついているのを発見した。引き上げてみると、その髪の持ち主は古流であったので、凍った死体は貸しの浅霜にさらされて検視を受けた。女の軽業師は、とうとう命の綱を踏み外してしまった。それが江戸中の評判となって、半七の名もまた高くなった。菊村ではすぐ人をやって、まだ目見え中のお菊を無事に三田子から取り戻した。今考えると、あの時はまるで夢のようでございました。清次郎は一足先に帰ってしまって、私はなんだか寂しくなったものですから、お竹の帰ってくるのを待ちかねて、何の気なしに、表へ出ますと、大きい木の下に前から顔を知っている軽業師の古流が立っていて、生さんが今そこで急病で倒れたからすぐに来てくれというのでございます。私はびっくりして一緒に行きますと、生さんは顔でお医者の家へ担ぎ込まれたから、お前さんも後からカゴで行ってくれと、無理やりにカゴに乗せられて、 やがてどこだかわからない薄暗い家へ連れ込まれてしまったのでございます。そうすると、古流の様子が急に変わって、もう一人の若い男と一緒に私を散々ひどい目に遭わせまして、それからまた遠いところへ送りました。私はもう半分は死んだもののようにぼーっとなってしまいまして、何をどうしようという知恵も分別もできませんでした。と、お菊は江戸へ帰ってから係役人の取り調べに答えた。番頭の清次郎は単に叱り置くというだけで許された。古流は自滅して仕置きを免れたが、その死に首はやはり小塚っぱらにかけられた。金次は同罪ともなるべきものを格別のお慈悲をもって遠投を申し付けられて、この一件は落着した。これがまあ私の売り出す始めでしたと、半七老人は言った。それから三四年経つうちに、親分の吉五郎は、かくらんで死にました。その死に際に、娘のおせんと、後式一歳を私に譲って、どうか後を立ててくれろという遺言があったもんですから、子分たちも、とうとう私を担ぎ上げて、二代目の親分ということにしてしまいました。私が一人前のおかっぴきになったのは、この時からです。その時に、どうして古流に目串を刺したかというんですか。そりゃ、さっきもお話申した通り、石灯籠の足跡からです。苔に残っているつま先が、どうしても女の足らしい。と言って、大抵の女があの高塀を無造作に登り降りすることができるもんじゃない。よほど体の軽いやつでなけりゃならないと思っているうちに、ふいと軽業師ということを思いついたんです。女の軽業師は江戸にもたくさんありません。その中でも両国の小屋に出ている、春風古流というやつは、普段から評判の良くない女で、自分よりも年の若い男に入れ上げているということを聞いていましたから、多分こいつだろうと、だんだんたぐっていくと、案外に早く埒が開いてしまったんです。金次というやつは、伊豆の島へやられたんですが、その後、何でも社にあって無事に帰ってきたという噂を聞きました。菊村の店では番頭の清次郎を娘の婿にして相変わらず商売をしていましたが、いくら老舗でも一旦ケチがつくとどうもいけないものと見えて、それから後は商売も思わしくないようで、江戸の末に芝の方へ引っ越してしまいましたが、今はどうなったか知りません。どっちにしても助からない人間じゃありますけれども、古流を大川へ飛び込ましたのは残念でしたよ。つまり、こっちの油断ですね。捕まえる前までは気が張っていますけれども、もう捕まえてしまうと誰でも気が緩むものですから、油断して縄抜けなんぞを食うことが時々あります。まだ面白い話はないかというんですか。自分の手柄話ならば、いくらもありますよ。あっはっはっは。そのうちに、 また遊びにいらっしゃい。ぜひ、また話してもらいに来ますよ。私は、半七老人と約束して別れた。